恵みをいただく御言葉は、ヨシア記の10章、1節から14節までです。ヨシア記10章1節から14節、はじめに1節から5節までお読みいたします。さて、エルサレムの王アドニセデクはヨシアが愛を攻め取ってそれを整絶し、先にエリコとその王にしたように愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き、大いに恐れた。それはギボンが大きな町であって、王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちであったからである。それでエルサレムの王アドニツェデクは、ヘブロンの王ホハム、ヤルムテの王ピルアム、ラキシュの王ヤフヤ、エグロンの王デビルに使いをやっていった。私のところに登ってきて、私を助けてください。私たちはギボンを撃ちましょう。ギボンがヨシア、イスラエル人と和を講じたから。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王とその全陣営は相集まり、登って行って、ギボンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したも、我らの主イエス様、今朝も我らは御前に進み出ております。どうか主を御言葉を求めて集いし、一人一人にあなたのために働き、日夜労を追っておられるあなたの働き人たちに、あなたが主を今日も御言葉を持って、命を持って養い、確かに我らのうちに生きておられる主、あなたが我らともどもに御力を与えてくださいますように、今、取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の心を清め、ともどもこの命の泉豊かに良くすることができるこの時でありますように導いてください。これからのすべてをただあなたに期待し、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所の中においては、ヨシアがこのイスラエルの中をこの約束の地として次々に占領していく、そのさなかの場面の中で、ヨシアはまず、エリコの町を攻略してそこを攻め落としました。とても難攻不落の町、とても、それもあり得ないような形で勝利してそこを占領し、で続いて愛の町、そこも攻め落とそうと、もう勢い余っていくんですけども、けれども主の御心を伺わずに、自分たちが負け戦だということを知らずに出て行ってしまいました。なんで負け戦になるのか、それ私たちの中に罪の性質を抱え持ったまんま、滅ぼし尽くすべきものを抱えたまんま戦いに進み出るとするならば、その戦は負け戦になるんですけども、しかし、それすら分からず、主に求めもせずに、そのまま行ったところに負けてしまった。で、それでヨシアが、主に伺って、そして自分たちの中から、その滅ぼすべきものを、しっかりと取り除いてから、愛の町に、戦いに行った結果、そこは大勝利した。最近メッセージしましたけれども、で続いてですね、この今日のところにおいて、ギボンの人たちが出てきます。この前の章の9章のところにおいて、ギボン人がですね、このイスラエルに、策略を巡らして、和を講じるんですね。それもイスラエルの人たちを騙して、でそれで、自分たちは遠い国からやってきました。本当は遠くなくて、このイスラエルが滅ぼし尽くせと、言われている、このカナンの町の中のギルガルという町の人々です。今日のところ見ますと、このギボンは まあ、二節見ますと、ギボンは大きな町で、王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちだった。まあ、そういう人たちが、ね、このイスラエルに対して戦いを交えずに、降伏するんですね。それも、ね、あなたの神、主を恐れて、あなたのところにやってまいりました。主が、あなた方に対して本当に祝福しておられることを見て、ね、恐れてあなた方と和を結びたい。ただし、ね、彼ら騙して、ね、来たんですね。自分たちは遠い国から来た。で、ヨシアたちはですね、まあ、ちょっと怪しいと思ったでしょう、ね。何度か聞くんですね。あなた方はそうじゃないじゃないか。ね、どうして、ね、あなた方は、ね、ここに、私たちのところに来たのか。ね、まあ、怪しく思ったんでしょうね。かなり。何しろ、ね、ギボンの人たちみんな勇士で、ね、この、弱肉強食のカナンの中で、ね、もう力を持って、かなり、ね、評価されていた人々です。ね、まあ、ちょっと筋肉が隆々であったり、あるいは何か、ね、入れ墨がしてあったりしたかもしれません。ね、ヨシアたちはかなり怪しいん で、それで、まあ、引くんですが、しかしこれもまた、ね、主に伺いを立てずに、和を講じてしまうんですね。まあ、もしかしたら、ね、あえて、和を講じたのかもしれません。なしは彼らね、本当にその後、この主の民の中に入っていったら、本当に主に対して忠実に、ね、歩んでいるからですね。もし主に対して忠実に歩んでなければ、もう問答無用で、このギルガルの人々を殺されて仕方がなかったでしょうけど、そうでなくずっとね、サウルの時代まで、ダビデの時代までずっと生きながらえていたわけですから、ね、本当に、御言葉をの通り恐れを敬って正しい生活をしていたんでしょうね。とにかくそのようにですね、主に従う志がある異邦人たちなんです。その、ね、彼ら、騙してこのイスラエルの中に入ってきました。で、それで、ヨシアたちからすれば、ね、またヨシアとその長老たちからすれば、ね、もう自分たちに騙された。で、本当は、ね、滅ぼし尽くさなくてはならない敵であるのに、しか、騙してきた。まあ、本当に心が、面白くなかったかもしれないんですけど、その彼らがですね、そこのカナンの他の、ね、周りの国々の王たちに、ね、攻められてい、ね、くんです。ね、まあ、3節見ますと、エルサレムの王とか、ね、ヘブロンの王、ね、ヤルムテの王、ラキシの王、エグロンの王、ね、エルサレムの王って、って聞くと、まあ、ダビデとか、ね、そういうふうに思い浮かべるんですけど、しかし当時はこのエルサレムも、ね、ヘブロンも、そこにいてはならない邪悪な者たちによって占拠されていた状態だったんですね。その、ね、者たちが、この、ギルガル、ギボンの方に、ね、攻め上っていて、で、そして、まあ、やっつけられそうな状態のところを、ね、ギボン、ね、つい先ほど騙して、ね、同盟を結んだこのギブオの人たちがイスラエルに助けを求めてきました、ね、どうか助けてください。まあ、イスラエルの側からすれば、ね、もう騙して、でそれで同盟を結んできたカナン人たちです。もう面白くない相手です。ですからこのまんまですね、この騙してきたこの者たちが、ね、カナン人、同じカナン人に攻め立てられている、ね、このまま見過ごしにして見殺しにしてしまえということを、まあ、ね、当然できたでしょうし、もしかしたら心情的に、ね、そちらの方が勝っていたかもしれないんですけど、しかしあいにくイスラエルは、ね、ヨシアはこの、ね、ギボンの人たちと同盟を、ね、主の身元に置いて結んでしまっていたわけですから、そういうわけにもいかないですね。イスラエルたちからすれば、ね、もう本当に面白くない戦いだったことでしょう、ね、このまま、ね、ギボンもう自分たちを騙して、ね、結びたくない同盟を結んできた。けれども、ね、もう口約束はしてしまったんです。主の御前において。だから、ね、彼らは、まあ、いやいやながらでも、しかし、行きました、ね。これが神の民の性質です。たとえ自分たちにとって損であろうとも、約束したのであるならば、ね、それを果たす。ということで、ヨシアたちは、ね、この戦い、主の御前においては参加せざるを得ない戦いになりました。6節以降を見ますと、ギボンの人々はギルガルの陣営のヨシアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで 早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い、助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって、私たちに向かっているからです。さあ、ここで、選択肢二つに一つです。で、この人たち、助けを求めに来ておりますけれども、ね、しかし、ね、面白くないと言って、自業自得だって言って、スマを見殺しにするか、それとも、ね、彼らを助けに行くか、ね、よし、私は、戦いに行きました。このギルガルの人々を助ける、ギボンの人々を助けるということ、これは、ね、本当に主の御心だったんですね。ギボンの人たち、その後、イスラエルの中で、本当に平和に、暮らしていたって、平和に暮らしていたということは、主を恐れを敬って暮らして、そしてね、サウルの時代、ダビデの時代までずっと来た。で、サウルの時代、ダビデの時代はね、主は、イスラエルの人たちよりも、このギボンの人たちの方をね、かばったんですね。このギボンの人たちがサウルによって、ね、不当に虐げられたところ、ね、主が手を閉ざして、飢饉をね、与え、それダビデがね、なんで今飢饉になってるんですか、伺ったら、ね、このギボンの人たちの、血が不当に流されたからだ。この、死を恐れを敬うカナン人たち、彼らの方を死は弁護された。ですから、この時も、いかに彼ら面白くないと思っても、この新山の違法の人々、彼らのために骨を折ること、それは本当に主の御心だったんですね。で、それで、なぜ、そこでヨシアは、すべての戦う民と、すべての勇士たちと率いてギルガルから登っていった。このヨシアたちの本拠地、このヨシアの時代はギルガルが本拠地で、そこからですね、いろいろなカナンの地方を攻めていったんですね。キム先生が、この間、このギルガルがここだということがね、もう考古学的に発掘して、で、それで、そこの火打ち石とか、ギルガルにおいて、割礼が施されましたので、そこを発掘して、そこの航空写真はですね、なんか足跡の形してるんですね。そして、ね、祭壇の跡とか陣営の跡とかが、ね、もう航空写真から、ね、わかるんです。で、この、ね、ギルガルから、彼らは、ね、このギボンの方に登っていくことになります。ギルガルからギボンまでおよそ 35km の道のりです。でしかも、あそこの土地ね、アップダウンが激しい土地ですけれども、ね、ちょうど傾斜を登っていく形になるんですね。この、ギルガルからギボンの方に進み出る、ね、35キロ。けれども彼らですね、急遽急いで、ね、登っていくんです。8節。主はヨシアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。アメン。ね、なんと、5人の強力な王たち、ね、ギボンの人たちが、助けを求めに来るほどの、ね、大量の軍勢です。しかも、こちら側としては、35キロの坂道をずっとね、登っていくことになる、かなり骨折れる行軍です。戦いたくない、ね、相手のために、ね、戦って、行く戦いです。しかし、それでもヨシアたちは行きました。ね、もう本当に、ね、この、ギボンの、騙してやってきた人々、この新参者のために、そこまで労をしなくてはならなかった。いや、ね、労をするべきなんです。なぜなら、主が、そう、味方されたからです。そして、ね、この戦いのゆえに、素晴らしい主の栄光が、ね、その時現れるんですね。のみならず、この5人の王、このエルサレムの王、ヘブロンの王などなど、ね、本来そこにいてはならない王たち、ね、不当なものによって占拠されている聖なる場所を、ね、この戦いによって実は一掃することができたんですね。はじめは戦いたくない戦いのように思えても、また遠い道のりを本当にこうロークして、ね、行く戦いにしても、しかし、ね、主が行けと命じられる戦いには行くべきです。そして行った先には大きな主の栄光が現れ、そして大きな報酬を得ることができるからです。主の戦いを戦う時においてはですね、こういうことはよくあります。 本当に人間の頭の中ではね、とどまっていたいとか、あるいは、こんな奴のために戦うのかとかね、そういうですね、思いをしなくてはならないようなことがあっても、しかし主が行けと命じられるから行ったらですね、すごい勝利と、すごい分取りと、そしてね、さらに広いところを手に入れる、そのことが待っているんです。ね、ヨシアはまさに、その戦いをこの時戦っているんです。で、9節。それで、ヨシアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。ね、35キロ夜通しですね。夜中行軍していって、そして、ね、奇襲攻撃を仕掛けるんですね。まあ、この彼らからすれば、突然、ね、目の前にヨシアたちの軍勢が現れて、ね、驚いたことでしょう。で、それで、ね、10節。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく撃ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げて、ベテホロンの下り坂にいたとき、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも、氷の石で死んだ者の方が多かった。アメン。なんと、主が天から石を、まあ、要するに氷なんですけれども、氷を降らせて、そして、その、イスラエル人が行って、そして、もう夜通し行って、徹夜がけの行軍で、35キロ坂道に登って、そして、疲れていて、もしかし、剣で撃ち殺したのみならず、氷で撃たれて死んだ人の方が多いんですね。もう天気がたまたまこのイスラエルにとって、有利に働いてて、たまたまということは主の御前にはないんです。主が、行けと命じられるからには、氷を降らせてくださるんです。そして、私たちの行く先々において、立ちはだかる敵を、主が、それを前もってやっつけて、それでイスラエルの人々、行ってみたら、人々はもう氷に打たれて死んでる人たちの死体がいっぱい転がってる。ただ分取りだけが待ってる。そういうことが、主の戦いにおいてはあるんです。それだけではないんですね。この、この時、戦いが本当にこちらに有利に働いてる。しかし、もう日が傾きかけて、夜になってしまう。その夜が近づいてる。もし、ここにおいて夜になってしまったら、まだまだ、攻め落とすべき相手がいるにもかかわらず彼らが逃げてしまう、本当に戦いができなくなってしまう、当時、電気とか、そういうのはない時代でしたから、そうなってしまうんですけれども、しかし主がですね、この時この、聖書の中でもう本当に一二を争うほどの奇跡を起こされます、もう聖書の中でまごうことなきトップ3に入るような大きな奇跡です。12節から見ますと、主がエモリ人をイスラエル人の前に渡したその日、ヨシアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。日をギブオンの上で動くな。月をアヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで日は動かず、月はとどまった。これはヤシャルの書に記されているではないか。こうして日は天の真ん中にとどまって丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れたこのような日は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。アーメン。もう太陽が月が一昼夜ずっと動かなかったという奇跡。これ、人が聞くとおとぎ話のように聞こえるかもしれないですけど、しかしこれはもう NASA において記録されてるんですね。実際そのことがなければ、今、宇宙船は飛ばないんです。人工衛星を飛ばすときに必ず、この聖書の記述に従って、丸一日分、計算に入れなければ、人工衛星の、打ち上げと、また、軌道に乗せるということを、それ、できないんです。何しろ人工衛星、1分1秒でも、ちょっとでも、角度が狂ったら、 宇宙に飛ばすわけですから、ね、さらにこの、ね、軌道に乗せるために、1日に 何周期、ね、地球を回るとか、また、ね、どのくらいの、回転速度で回るとか、そういったことを全部計算しなきゃいけないんですけども、しかし、ね、この、ヨシアキのこの記述と、また、ヒゼキヤ王の時代に、ね、日時計が10度、ね、戻った。その記述も、ね、加えなければ、どうも説明がつかない、ね。けれども彼ら、ね、それを加えたら人工衛星をうまく飛ばすことができる。ね、もう、この聖書の記述は正しいんですね。このようにして、主ご自身がですね、なんと太陽、月を動かしてまで、ね、いや、動かさないようにして、でそれで、この神の民の戦いが不利にならないように、ね、わざわざそのために、太陽、月を一昼夜止めたんですね。このヨシアの祈りを聞いてくださって。本当に、疑問人たち、死を恐れたことでしょうね。本当に良かった。この、ね、神のために敵対しないで、むしろ、ね、この神のために投降して、下って、そしてこの神の民の中において、ね、たとえ、重労働を課せられるにしても、それでも、しかし、自分たちも、この神のために加わって、それで、本当に、主と共に歩んでいこう。本当に、志を固くしたでしょうね。で、それで、このギボンの住民たちは、その後、本当にこのイスラエルの中において、平和に暮らしていくことになります。主を恐れを敬いつつ、ね、生活していったことでしょう、ね。ダビデの時代に及んでは、このギボンの子孫たちがですね、本当に、ね、ダビデとの会話の中で、主を恐れを敬う、ね、そういう性質が多々見受けられます。ですから本当にこの事件を通して彼らは死を恐れを敬いました。そして、ね、敵は全部滅ぼされました。この、ね、本当に、頑固な、ねね、ヘブロンとかエルサレムとか、ね、ヘブロンは、産地です、そしてこのヘブロンにおいては、ねまあ、結局、カレブがそのヘブロンの地を平定するんですけども強い者たちがいたからなかなか人々手出しできなかったですね。そこの、ね、王様をこの時、ね、討ち取って、でそれでもう決定的に、よりその後の戦闘が楽になったんですね。エルサレムの王アドニツェクというものも、ね、この時、討ち取られるんですけども、まあ、その様がですね、まあ、ちょっとせっかくですから、ね、22節以降、も読んでいきたいと思います。22節から27節。そのうちヨシアは言った。ホラ穴の口を開いて、ホラ穴からあの5人の王たちを私のもとに引き出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラ穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた。彼らがその王たちをヨシアのもとに引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒に行った戦士たちを率いた人たちに言った。近寄って、この王たちの首に足をかけなさい。そして彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。ヨシアは彼らに言った。恐れてはならない。おののいてはならない。強くあれ。大きくあれ。あなた方の戦う敵は、すべての敵は、主がこのようにされる。このようにして後、ヨシアは彼らを撃って死なせ、彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。日のいる頃になって、ヨシアは彼らを木から下ろすように命じ、彼らが隠れていた洞穴の中に投げ込み、洞穴の口に大きな石を置かせた。今日もそうである。アーメン。主の敵はこのようになるんです。不当な選挙をしているこの王たち、エルサレムとかヘブロンとか、本来神の民が住まなくてはならないそのところ、ヘブロン、もうアブラハムが、またイサクがそこに住んでいた。その尊い土地に、あのイスラエル民がエジプトに行っている間に不当に選挙して、そこを汚れた汚し事をいっぱいそこで行って、じゃあその者たちがいかに強くとも撃たれたんです。そのきっかけとなったのは、このギボンの人たち、もうイスラエルの中に嘘をついてまでも入ってきた彼らを助ける、ちょっと気が乗らない しかも遠い、しかも骨が折れそうなこと、それも、ね、夜通し不眠不休でずっと行軍していて、そして戦ってみたら、ね、大勝利をして、ね、主が石を降らせて敵を撃ってくださった。しかもなお、ね、彼らですね、徹夜で行ったわけですが、しかしその日太陽が一日昼夜沈まなかったんですね。疲れていたでしょうか。いやでもですね、一昼夜もう夜通し行っても、しかし大勝利で、しかもまだ太陽が沈まないで、ね、もうそれでも彼ら結局この太陽が沈まなかったおかげで、その者たちをもう本当に全滅して根絶して徹底的に打ちのめして、でそしてこの5人の王たちをこのように、ね、足の裏で踏みにじって、そして、ね、捕らえてその者たちを滅ぼすことができたんです。人々の考えからすれば、ね、ちょっと、ね、ギルガルから出ていかないで、とどまっていたいな、ね、そんな夜通しの行軍したくないな、ね、そんな不眠不休の戦いしたくないな、ね、そのような怠け心でとどまっていたら、この奇跡は見られなかった。そしてこの大勝利はもたらされなかった。この分取りはありえなかった。そしてその後のイスラエルにおいての戦局が、ね、大いに好転することがなかった。ね、もしこの時、ね、戦いに出ていなかったら、それはなかったんですけど、しかし、あいにく、ね、この、ね、ギボンの人たち、ちょっと、あまり気が乗らないなという、その遠で、ね、それを、ね、知って、したおかげで、主の大きな奇跡を見ることができた。ね、何しろ、ね、太陽が、月が一昼夜動かない、ね。もうそんなのを見たら、ね、もう本当に、あ、自分たちに、主が味方しておられるのだ。私たちのところに主がおられるんだ。ね、私たちが討ち取った敵よりも主が、ね、石を降らせて死んだ敵の方が多かった。しかもその後、ね、太陽が月が私たちに味方してくれる。ね、いや、太陽が月が、ね、味方してくれることは確かに心強いかもしれないですけど、もっと心強いのは主が味方してくださるということです。それによって、ね、大きな分取りがあり、勝利があり、主の大いなる御業を見ることができたんです。皆さんも、ね、今本当にこの天性すごい激動の時に、ね、入ってきてると思います。ね、皆さんもいろいろな、ね、まあ、徹夜同士の行軍とか、ね、あるいは気が乗らない戦いをしたりとか、ね、そういうことがあるかもしれないですけど、しかしそれが主が成してくださるということで、ね、それをしていくならば、大きな勝利と分取りと主の奇跡を、そして多くの人々を、ね、私たちのものにすることができる。それが、ね、その先に待っているということを皆さんは、ね、仰ぎ見るべきです。主が備えてくださるものは、ね、大きなこと、ね、皆さんは渋谷の産地を、ね、入手できるように毎日祈っておりますね。それが、ね、渋谷の産地が与えられるからには、ね、このヨシアの時代に起きたような、ね、こと、それは、ね、あると私たちも期待するべきです。そのためには私たちの側が本当にそれにふさわしいものになるという整えが必要です。で、戦いたくない戦い、ね、めんどくさい、ね、ここにとどまっていたい、ね、まあ、そういうことにとどまり続けるならば、それは見ることはできません。皆さんは、ね、出て行くべきです。そして主の本当に大きな御業を期待するべきです。この戦いの向こうには大きな報いがあるということを、それを期待して進んで、実際勝利して、分取って、そして悪しき者の足の裏で踏みじって、ますますその土地を皆さんの子孫へと受け継がせる、そのように用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。誠のイエシア、ヨシアであられるイエス様、あなたを褒めたたえます。我らはあなたにつく民です。あなたが先んじて勝利をもたらしてくださることを感謝いたします。誠に神の民はなんと素晴らしい特権に預かっているでしょうか。私たちの思い考えは本当に小さくて、あなたがなされること、これをわからなかったり、あるいはあなたがこれをしなさい、行けと言われた時に面倒くさがったり、まあ、あるいは今までしてこなかったことだからと尻込みしたり、しかし主よ、本当に私たちはあなたが共にいてくださるということ、それによって私たちは今日も進みいきます。今日も城壁を飛び越え、また遠い土地へと飛び立って、またあなたのなせと言われたことをなし、 そしてあなたがするなと言われることはしません。主よ、どうか私たちの中の主よ怠け癖や、またあるいは恐れや尻込み、これらを取り扱い、取り除いて、そして本当に強く凛々しく大胆にヨシアのごとく進み出ていく今日一日でありますように、どうか助けてください。どうか勝利をもたらしてください。どうか一人一人に分取りをさせてください。そしてますますあなたの働きに勤しんでいく我ら一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが、戦いがあなたのものであるということを教えてくださったことを感謝いたします。私たちが神の民であるならば、あなたの法則にのっとってあなたについているならば、主よ、あらゆる戦いにおいて私たちが勝利するしかないことを教えてくださったことを感謝いたします。なんせあなたは私たちの味方をしてくださり、あらゆる敵の前で縁を設けてくださるお方だからです。主よ、あなたは天も地も私たちのために作られ、そして天に浮かべているものも、また地において生じているそのさまざまなものも、私たちを味方するようにあなたが私たちを愛し、ご自分の姿で作ってくださったことを感謝いたします。主の栄光のために私たちがあなたの作られたものに対して宣言するとき、そのもろもろは私たちを味方して、止まらなければならないときには止まり、そしてまた下がらなければならないときは下がる、この大いなる栄光をあなたは私たちに与えてくださいました。あなたの栄光のために出立つそのすべてのところにおいて、主よ、私たちも命じる力をあなたが与えてください。止めなければならないものを止める栄光をください。そしてまだ私たちが後ろに探さなければならないものを引き下げるとき、その栄光をあなたが与えてください。あらゆるあなたが生じたものを味方にして、あらゆる戦いに勝ち得て余りあるものでありますように。主よ、あなたがこのヨシアの、またイスラエルの戦い、そしてヨシアとイスラエルの命令をした様々な場面をしっかりと、主よ、あなたが私たちに覚えさせてください。私たちが着いた時、この時と同じように、今日も主よ、本当に滅ぼされるべきものはイエス・キリストにあってすでに滅ぼされ、私たちが楽々とイエス・キリストにあって勝ち得て余りあるものとなられますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり勝利の主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。